秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
はい、では一言お祈りをして早速メッセージに入りたいと思います。お祈りしましょうか。天のお父様、今日私たちがこのように集まることができる、インターネットを通して互いにあなた様へ賛美することができ、互いにあなた様の御言葉を見て、私たちが今日、そして明日、そして明後日、必要な大切な真理を共に学ぶことができることに感謝します。どうかこのひとときを通して、イエス様、私たちがあなた様に与えられた愛、その中に生きながら、その愛を自分の人生の中で流れ出して、他の方々に、周りの人々に分かち合うことができるように助けてください。今日の御言葉を通して私たちを教えてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、早速ですが、考えてみるとですね、もうそうですね、3月のちょうど終わり頃ぐらいにですね、ライブ礼拝をし始めるようになりましたね。コロナウイルスの、感染を防ぐために私たちはこうやって集まって、これで第8回ぐらい目かな、もう8回も過ぎている状況ですけれど、正直教会家族がこうやってあのいつも通りの集まりができないっていうのは、非常に教会としてその姿が、みんなが集まる姿が見れないのは本当に辛いです正直に言ってね、もう本当に実際ね、みんなと一緒にいることを比べて、今の状況を比べれば、やっぱりなんかもう不十分な気持ちがいっぱいです。というのは、牧師としても多分他の牧師も似た感じがするかもしれないですけれど、自分の物足りなさっていうのか、いいかな、ちゃんと神様に与えられた教会家族に思うようにケアが与えられないっていう、その自分の物足りなさがすごく感じますよね。まあ時にはイライラしたり、時にはもう本当に落ち込んじゃったりする時がありますけれど、やっぱりこういう時に神様、自分の不十分、自分の物足りなさに目を背けて、そして神様の、イエス様の十分に目を留める必要が、ますます気がつくようになってきましたね。なので今日も私たちは聖書の箇所を見る中で、神様の素晴らしさ、そしてパウロがね、ちょうどこのピリピの手紙の皆さんに語ることによって、神様の信頼さ、神様がどれほど私たちは神様に信頼できるかを思い出させるような手紙ですね。本当に今日の箇所は、私たち教会家族にとってすごく意味ある箇所だなって思います。本当に個人的に、このピリピの箇所、一緒にこの時期に通りたい一つの理由は、今日見る箇所の一つの、その影響がすごくあります。なぜかというと、ちょっとこのパウロの状態を考えてみましょうか。パウロは、ローマで、牢獄の中にいました。パウロが牢獄の中にいる中で、もしかしたら死に直面する可能性がある。そういう中で、教会家族と離れている。パウロの、気持ち、一緒にいたいという気持ちがすごく感じる箇所です。そして自分がいなくても、神様が、イエス様が、彼らの必要を満たしてくれる確信を持つ箇所です。なので、パウロの神様に対しての確信、神様に対しての大きな自信といえばいいでしょうか。自分が 物足りないことに気がつきながら、神様は彼らの必要を満たすためにふさわしいお方であること、その2つのことを思い出させられる箇所です。一緒に読んでみましょうか。ピリピの第1章の6節を見たいと思います。ピリピの1章の6節です。今日は一緒にこの箇所を見ていきたいと思います。6節にこう書いてある。先週この6節で終わりましたけれど、この6節ってすっごく重要なので、今日も一緒に見たいと思います。6節こう書いてあります。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。もう一度読んでみましょうか。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じていますということですよね。本当に私たちにとってこれはすごく覚えることに大切なことだと思います。教会の家族である私たちはみんなでこれを覚えることはすごく大切だと思いますね。私たちは日々の生活において誰に信頼しているのでしょうか。このことは本当に僕にとってすごく大切なことでした。秋川バプテスト教会の牧師として教会家族の必要を満たせない状態にいる中で、教会家族に一番最初に行く人は誰であるのか。そして私たち教会家族としても、自分が困っている時に一番最初に目を留めるお方は誰なのか。最初に目を留める人は誰なのかということを考えていくことはすごく大切です。必要がある時に誰に信頼を持っていくのか。落胆した時にどこに行くのか。自分が悩んでいる時に誰に語りかけるのか。私たちは教会家族として最初に行くべき人は決して牧師ではありません。実はイエス様です。イエス様が私たちが最初に行く人であるべきです。なぜなら、この聖句に読んだように、イエス様が私たちの中で良い働き、素晴らしい働きを始められたお方です。そして始められただけではなく、私たちの人生において完成させるお方です。あなたの牧師はそのようなことはできません。イエス様しかそのようなことができるのです。なので私たちの目は困った時、落胆した時、落ち込んだ時、イライラする時、私たちの目が最初に止まるべきお方はイエス・キリストです。そのことですよね。イエス様は忠実なお方です。私たちの必要を満たすことができるお方です。ここでちょっと考えていきたいんですけれど、この箇所に出てくる良い働き、これは一体どういうことでしょうか。パウロは良い働きって 何のことを示しているのか考えたことがありますか。今日ちょっとそのことにちょっと少しフォーカスしたいと思います。この良い働き、面白いことはこの良い働きって結構広い意味があるんですけれど、一番最初のその意味の最初の部分は私たちの救いです。前回私たちはエペソの2章の8節9節読みましたよね。エペソの2章の8節にその働き、その救いの意味が出てきますので、ちょっと見てみたいと思います。エペソの2章の8節と9節にこのように書いてあります。良い働きにフォーカスしながらね。8節にこう書いてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。素晴らしいですね。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。まず最初に救いの良い働きのことを考えてみましょうか。私たちの救いは自分の働きによるものではありません。それってすごく大切です。私たちは自分の人生を過ごして、自分の良い働きによって神様に報いを受けるということではなく、 私たちの救いはイエス様の完全に完璧な人生によって与えられる賜物なのです。これすごく大切です。この違いを理解するのは。私たちが天国に行く理由は、神様が私たちの良い行いに対して報いを与えるのではなく、イエス様の完璧な人生、完全に清い人生によって与えられる賜物なのです。これが救いという意味なのです。神様の恵みによる愛の賜物であって、私たちが頑張って受けられるような報いではない。そのことを見ることができますね。私たちが自分の良い行いに、その信頼から離れて、神様のイエス様の十字架の上で私たちのために支払ったその犠牲によって、そこに信仰を置くことですね。自分から信頼を手放してイエス様に信頼を置くことです。イエス様の良い行いに頼るということですよね。それがエペソの2章の8節と9節に書いてあることです。で、この信仰はものすごく大切です。なぜかというと、神様が、イエス様が私たちの人生に行い続ける良い御業、良い行いは、この初めの一歩から始めなければならないのです。というのは、私たちは自分の信仰に頼りながら、良い行いに頼りながら、神様に与えられる働きと同時に信頼することはできないのです。私たちはこれから見ていく神様の私たちの人生を通して出てくる良い行い、良い働きは信仰から始まらなければなりませんです。この働きは、この信仰は重要なことなのですね。なので皆さん、まだイエス様を信じていなければ、ぜひイエス様を自分の救い主として信じ受け入れてください。これが本当にあなたの人生にとって最高の決断です。イエス様を信じることによって、あなたに救いが与えられ、そしてイエス様があなたの人生に、働く、良い働きの最初のステップなのですね。なのでそのことを考えて、今度エペソの2章の10節を見ていきましょう。8節9節は、私たちは自分の良い行いではなく、神様の素晴らしい救いによって永遠の命を得るということですね。2章の今度10節を見てみましょうか。2章の10節です。こう書いてあります。で、これってすごく面白いです。特にさっきの8節と9節を見て、その後にこの10節が出るっていうのが面白いです。なぜかというと、読んでみましょうか。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。面白いですよね。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。OK、ちょっとタイム。8節と9節で、私たちの良い行いによって救われることは絶対ないと書いてありますよね。そして私たちはイエス様を信じる必要がある。しかし10節には、私たちが良い行いをするために神様は私たちのお作りになった、私たちを作ってくださった。この2つのつながりはどのような関係があるのでしょうか。今日そのことを見たいと思います。イエス様の良い行いが私たちの人生を通してどのように流れるのか。これはすべてイエス様の素晴らしいご計画によって見ることができますので、今日見たいと思います。考えてみれば、私たちがイエス様を信じるときに、イエス様が私たちと共に歩み続けて、私たちを導いてくださって、私たちの心を変えてくださりますよね。イエス様を信じると私たちの心は変わるんです。そしていつかイエス様と顔を合わせる時が来ます。その時にイエス様は私たちを通して、今までずっと神様が私たちの人生を通して働いてくださった素晴らしい御業を私たちに教えることができるということですね。そしてイエス様の働きはずっと続くことができます。 パウロがこのことを考えて、自分の力ではなくイエス様が私たちのうちに良い働きをしてくださることにフォーカスしていました。そしてピリピの教会にもその良い働き、自分の働きではイエス様の働きにフォーカスしてほしいということで、パウロは彼らと一緒にいなくてもイエス様が彼らを支えて変えてくださることができるということを信頼してこの手紙を書きましたよね。こういうことの中で私たちも自分の人生において、これは大きな励みになると思います。考えてみてください。イエス様の忠実さ、自分は個人的な話です、僕はイエス様の期待を裏切ってしまったところ、時、よくあるとあります。失敗して、ああ、神様悲しませたな、ああ、失敗したな、間違えちゃったな、やっちゃいけないことをやってしまったな、っていうことがよくあります。あなたもそうかもしれません。自分の人生において周りの人が知らなくても、自分が罪を犯してしまった、やってはいけないことをしてしまった、神様を悲しませたんじゃないかな、っていう気持ちがあると思います。それだけではないです。私たちは互いに傷つけ合うようなこともありますよね。互いにつまずきをしてしまったり、互いに悲しませたり、互いにその期待を裏切ってしまったこともよくあると思います。でも考えてみてください。イエス様は私たちと違うんです。イエス様は忠実に私たちの人生の中で、救いを通して始めた働きを忠実に忍耐深くずっと私たちのうちに働かせてくださるのです。イエス様は私たちに、見捨てることは絶対ないんです。私たちのことを常に、イエス様は私たちのことを考えて、私たちを支えて、いずれ私たちの人生の中で、その良い働きを完成してくださることなんですね。このことを考えて私たちは確信を持ってイエス様に目を留めることができますよね。自分の忠実さ、たまにその失敗がありますけれど、イエス様の忠実さには失敗は絶対ない。感謝ですね。ピリピの一章に戻りましょうか。ピリピの一章。六節、神様のイエス様に与えられているその良い働き、その良い働きがありますよね。今度ピリピの一章の7節を続けてみたいと思います。ピリピの一章の7節です。ここにね、パウロはすごく面白いことを言うんです。一章の7節、こう書いてあります。私があなた方すべてについてこのような考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が、投獄されているときも、福音を弁明し、立証しているときも、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。パウロは、ピリピの教会が彼と共に恵みに預かった人って言いましたよね。共に恵みに預かった人。これは一体どういうことなのでしょうか。イエス様が私たちを通して成し遂げてくださる恵みのことを示してくださっているのですね。私たちの人生においてイエス様の恵みってすごいんです。なぜかというと、最初に私たちの心を変える恵みです。私たちの人生においてイエス様は私たちの心を変えることができるということですね。しかしそれだけではないんです。私たちの心を変えるだけではなく、イエス様の恵みは私たちの心で止まるのではなく、私たちの心を流れ出て、他の人にも大きな助けになることができるということを示しているのですね。パウロが、考えてみてください。フィリピンの教会。フィリピンの教会は、フィリピンの教会を考えてみると、先週だったかな、先々週だったかな、あ、先週だった。ルデアの話を覚えていますか。ルデアの話、イエス様がルデアの心を変えてくださいましたよね。ルデアはイエス様を信じて自分の救い主としてイエス様を信頼するようになりましたよね。その時点でイエス様はルデアの心を変え始め、神様にいただいたいろんなものをルデアに示しましたね。 ルレアはそれに対してどのような反応したか覚えていますか？彼女は自分がいただいたものを今度分かち合い始めましたね。福音を分かち合ったり、他の人に家族に福音を分かち合ったり、パウロが福音を伝えるためにいろんな町々に行った時に、ルデアをはじめ、ピリビの教会の多くの人々は、彼らの持ち物から、彼らの持っているものから、パウロに分かち合い始めましたね。それによってパウロが苦しんでいる、牢獄の中で苦しんでいる中でも、彼らはパウロの必要を満たすために、物質的な、贈り物を送ったり、助けてを送ったりしましたよね。そのことによってパウロは、この箇所で、あなたたちは私と共に恵みを分かち合うものだというふうに言っていますよね。恵みを分かち合うもの。共に恵みに預かった人というふうに言いましたね。そういうことです。パウロが困っていたとき、パウロが福音を伝えていたとき、彼らはパウロの助けになったり、パウロの福音の伝える助けにもなったということですよね。この箇所がそのことを示しています。まず最初に牢獄ですね。その助けを与えたこと。で、福音について2つの面白い言い方をしました。ちょっと読んでみましょうか。7節の後半です。ですね、7節の福音を弁明し立証しているとき。不思議な言葉ですよね。福音を弁明し立証すること。一体これはどういうことでしょうか？福音を弁明するというのは、パウロによく、困っていた人々がいました。この人たちは、パウロは福音を伝える中で、そのイエス様の素晴らしいお知らせを攻撃しようとして、いや、パウロが言っていることは本当ではない。神様はこういうことを、こういうふうに福音を、救いを与えるわけじゃない。いや、私たちは良い行いに励まなければいけないです。というふうに、その福音の良い知らせを攻撃する人がたびたびいました。パウロはその素晴らしい良い知らせを守ろうとして、その真理を守るために必死にその間違った教えをしていた人の、間違いを明らかにしようとしました。それだけではないです。今度立証しましたというふうに書いてありますよね。あ、立証しました。これどういうことでしょうか。イエス様を自分の救い主として信じ受け入れた数多くの人々は、これから私はクリスチャンとしてどのように生きるべきなのか、そのことを教えるために、パウロは彼らに常に福音に目を留めさせるように思い出させられましたね。私たちは福音によって救われ、福音によって日々生きることが大切ですよ。イエス様の救いを忘れないで生きることの大切さを覚えてください。そういうふうにパウロは福音を通して数多くの人々に励ましを与えてくださいました。私たちもその同じ福音によって励まされていますよね。考えてください。これってすごいです。ピリピの教会家族のパウロに対しての愛の示しによって、現代いる私たちの励まし、私たちの助け、私たちの、クリスチャンとしての歩みに励まされることも、ピリピの教会家族はその恵みに分かち合っているということ、すごくないですか？思わぬような素晴らしい神様の恵みの続きが、イエス様の良い働きが見ることができますよね。ここでパウロは、もちろんイエス様の良い働きが彼らのうちに進んでいることを確信しながら、同時にパウロはちょっと心を開いて、自分が本当にみんなと一緒にいたくてしょうがないという気持ちもこの次の聖句で表します。8節見ましょうか。こう書いてあります。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているのか、その証をしてくださるのは神です。パウロの言い方って面白いですね。神様が私の証人です。本当にもうみんなと会いたくてしょうがない。 そういう気持ちでいっぱいのパウロが彼らに、その気持ちを知らせようとしました。しかしそれだけではないです。今度パウロは彼らのためにその気持ち、考えてみれば僕も同じ気持ちです。みんなと会いたくてしょうがない。もう早く、早くまた教会家族として集まりたいなという気持ちでいっぱいです。パウロはこれから彼らのために祈ります。同じように私も私たち教会家族のために祈ります。この祈りも同時に、動揺します。いつか私たちもまた教会家族として集まる時が来る時、もう大喜びでもうしょうがないかもしれません。踊り回るかもしれないですね。もう本当にもう楽しみです。9節にこのパウロの祈りを本当に私の祈りでもあります。読んでみましょうか。9節です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり。パウロの祈りの始めは、イエス様にいただいた神様の恵みが彼らの心に流れるだけではなく、そこで終わるのではなく、彼らにある大切なことが起こることです。彼らの愛が豊かになることでした。彼らの愛が豊かになきに、豊かに、なることですね。9節、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によって豊かになることですね。私たちの人生においてイエス様の愛が流れ込むことによって、イエス様の恵み、その良い働きが私たちにあることによって、私たちの反応はどういうことでしょうか。これがパウロのフォーカスです。イエス様、信頼できるお方、忠実なお方です。そして私たち教会家族はその忠実さ、イエス様が私たちの心に始まった働きが常にずっとイエス様が働き続けてくださること、そしていつか完成してくださること、それを信頼して、今度パウロの祈りはこの教会家族に対して、私たちもその愛によって、その働きによって、私たちは正しくそれに応答することができるように、それが祈りでした。どのようにですか。正しい応答の仕方は愛に励むことです。愛が私たちの人生において豊かになることです。たまに私たちの人生に神様の愛を示しやすい時ってありますよね。なんか神様、自分の人生において神様がはっきりと、その人にこういうふうに愛を示しなさいと、ああなるほど、ああこれできるな、そういう時もありますよね。愛の示しが簡単な時でも、必ずそういう時だとは限りませんよね。たまに自分がどのように、自分に与えられている神様の愛をどのように他の人に示すことができるのか、自分の愛、自分に与えられた愛がどのように豊かに溢れ出ればいいのか、はっきり言うと、この今の時期ってこういう時じゃないでしょうか。私たちの人生において、どのように、ほとんど周りにいない、一緒にいない教会家族にどのように愛を示せばいいのか、そういう時ってものすごく難しい時ってありませんか。私たちに与えられた愛をどのように積極的に示すことができるのか、そこが難しくないでしょうか。難しいからといってやらなくてもいいということではないですよね。私たちの人生において難しいことがいろいろありますけれど、神様の助けによって実際にできることはいろいろあると思います。しかしこの時でも、愛を示すのが難しい時にこそ、私たちは意図的にその愛の示し方を探し出す必要があると思います。自分から自ら、教会家族、あるいは周りの方々に電話をし合って、メッセージを送って、どうですか？元気ですか？私はあなたのことを考えていますよ。あなたのことのために祈ってますよ。何か私の方からすることありますか？何か必要ですか？私はあなたのために祈ってますよ。という連絡を取り合う大切さ、すごくあると思います。 私たちはこういうことをしているでしょうか。どうですか。あなたは今見ている中で最近教会家族に連絡を取っていますか。教会家族に、ああ今あなたのことを覚えて祈っていますよという連絡を取り合っているでしょうか。教会家族としてのコアバリュー覚えていますか。基本的価値観、私たちは神様を愛する、そして隣人を愛する、特に教会家族。神を愛し、隣人を愛し、特に教会家族を愛す、お互いに愛し合う、その基本的価値観によって私たちは日々の生活を歩んでいますよね。でも考えてください。それを正しくするのには2つの大切なことを忘れてはいけません。一つは、互いに愛し合うためには神様を愛さなければならない。というのは、神様からいただいた愛によって私たちはその愛の力によって互いに愛し合う。そして同時に、神様を愛するためには互いに愛し合わなければならない。神様のに対しての愛を示す方法は互いに愛し合うことですよね。この神様を愛する、隣人を愛する、互いに愛し合う、深いつながりがあります。そのことを覚えてパウロは次の箇所を示していますよね。この愛に豊かになる2つの方法を示していますね。9節をもう一度見ると、2つの方法はあらゆる愛が真の知識とあらゆる識別力によって愛に豊かになると書いてありますよね。知識と識別力って愛にどのように関係しているのでしょうか。このことを考えるためには、まず最初は知識。知識に豊かになる。あなたの愛が知識に豊かになること。これは神様がどのようにあなたと共に歩んでおられるかを知ることです。簡単に言うと、神様の愛を経験することです。日々の人生において、イエス様との歩みの中で、イエス様の忠実さを経験して、あ、イエス様ってこういうふうに私を愛してくださるんだな。神様はこういうふうに恵み深いお方なんだな。神様をこういうふうに信頼できるお方なんだな、っていうことを日々経験、神様と共に歩む中で、経験する知識が成長すればするほど、神様の愛を理解することができます。知識に豊かになることは、神様がどのようにあなたと共に歩んでいるのか。で、今度、識別力に豊かになること。愛が識別力に豊かになる。今度は自分が、あなたが神とどのように、神様とどのように歩んでいるのかということです。神様がどのように私たちを歩んでいることは知識ですね。そして識別力は自分は神様とどのように歩んでいるかということに考えることです。神様、日々の生活を歩んでいる中で、私の人生において神様をどのように喜ばして歩んでいるのかな？自分の歩みの中でどのように神様を喜ばしたり、神様の栄光を示したり、そういうことがだんだんと、見極めるようになるということですよね。よくこれは夫と妻の人生の歩みのにすごく似ているんです。夫と妻が互いに一緒に過ごしている中で、その本当に過ごせば過ごすほど、相手の微妙な好き嫌いが、わかるようになってくる。相手の、なんていうのかな、裏の愛の示しといえばいいでしょうか。その愛の示しに気がつくようになったり、自分も愛の示し方ももっともっと受け入れる、相手を愛する方法がいろいろ成長する、そのような似たようなものではないでしょうか。相手の愛に感謝し、自分も相手を愛すのに上手くなる。同じように神様に愛されていることに自分が気がつき、そして自分も神様に対しての愛に成長する。そのようなことに似ているではないでしょうか。最終的に私たちは、簡単に言えば、私たちの救い主イエス・キリストを積極に、そして意図的に愛し、 そして同じように積極的に意図的に互いに愛し合うことではないでしょうか。私たちはそういうことをすると愛に豊かに成長することによって何が起こるのでしょうか。その結果は何でしょうか。10節と11節にその答えがありますので見ていきましょう。10節と11節、まず最初は10節を見たいと思います。10節にこう書いてあります。あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、またあなた方がキリストの日には純真で非難されることがなく。この10節は私たちについての示していることですよね。私たちの心に変えられていることを示しています。そして11節を見ると、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますようにと書いてありますよね。10節、私たちはイエス様と時間を過ごす中で、イエス様はだんだんと私たちの心を変えていきますよね。イエス様の良い働き、その恵みの働きが私たちの人生に流れてきますよね。そして私たちの心が変えられます。私たちの心がだんだんと清く、だんだんと、清いものに変えられていくのですね。イエス様の恵みは私たちのうちに流れていくということですよね。そして責めることがない清い人生をよりよく歩むように、はっきりとその清さを見えるようになってくるのです。しかしイエス様の恵みの働きは私たちの心で終わるわけではないです。私たちの心に入って、そして私たちの心流れ出るものなのです。なので11節、私たちの心にイエス様の恵みが、その愛の恵みが流れ出始めると、私たちの心から出て、周りにいる人にも流れ出るようになってくるのです。これが私たちの人生に出てくる義の実と言います。その実ですね。最終的な結果は何ですか？神様が、11節の終わりのところに出てきますよね。神の御栄えと誉れが表されますようにということですよね。神様が私たちのうちに働いて始めたその素晴らしい恵みの働きが私たちを救ってくださり、そして私たちの人生の中で、心の中で成長し、そして私たちの心から溢れ出て、周りの人にも移るようになって、そして周りの人にもその恵みが分かち合うことができます。そして彼らの心も変わって、イエス様の救いを受けて、そしてイエス様の働きが彼の中にも流れ出ることによって、彼らも神様の恵みを経験することができますよね。それによって大きな励ましが与えられます。教会家族の皆さん、この二つのことに考えてみたいと思います。一つ目はこれです。あなたはイエス様と一緒に過ごしていることに集中しますか？集中していますか？イエス様と共に歩み、イエス様と共に人生を過ごす、その大切さを忘れないでください。イエス様に集中する。イエス様と共に歩むことに集中する。そしてそれだけではなく、積極に互いに愛し合うこと。神様の良い働きは、私たちのうちに働く。イエス様と時間を過ごすことによってね。そして私たちを通して流れ出る。他の周りにいる人たちに、イエス様の愛を示し出すことによって。なので私たちはその2つに集中しましょうか。イエス様と時間を過ごす。そして周りにいるいろんな人にその素晴らしい愛、自分が経験した愛を積極的に互いに愛し合うこと。そのことに私たちも集中しましょう。最後にお祈りをして終わりにしたいと思います。天のお父様、今日も私たちは御言葉を通して大切なことを学びました。自分がどれほど神様に愛されているか。イエス様が私たちの心の中で良い働きを始めている。そしてその良い働きによって私たちの心が日々変えられている。しかしそれだけではないです。私たちにその良い働きが流れ出て、私たちの内だけではなく、私たちから流れ出て、周りの人々にイエス様の良い働きが 映り出すことができる。本当に私たちの目が見えないところにイエス様の恵みが流れ出るようになってくる。私たちのような弱いものをイエス様が使わすことによって、自分の物足りさが感じるときにでも、イエス様は完全に十分である、イエス様はふさわしい方である、そしてそのことに信頼して、私たちは忠実に神様の愛を分かち合う。そのように私たちも強めて励ましてください。そして私たちも正しくそれに応答することができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。